こんばんは。
こんばんは。
ジンデラ
チンスポットキャストです。
今日も鼻声でお送りします。
はい。今日の大発見。
はい。
ミルキー餅がうまい。
は。
美味しかったです。
美味しかったですね。
はい。
というわけで、
はい、
今日はシンガポールの話に行きますか。
はい。シンガポール行きましたね。はい、今年のお正月ですか。
ベトナム航空でベトナムに寄りつつのシンガポール行き。
そうですね。あの、ベトナムの話は、以前しましたけれども、
はい、
まあ、そのベトナムの旅の最終目的地は、まあ、このシンガポールだったわけですね。
だからハノイ経由、
ハノイ経由ですね、だから
ハノイ
日本から ハノイへ行って、ハノイからシンガポール、
うん、
でシンガポールからホーチミンに戻る、まあ、そういう順序だったんですけども、
ね、
まあ、シンガポールはですね、まあ、
はい、
何回目ですかね、
3回目
かな、
ね、
ええ、
うん、
あの、まあ、小さいところなんでね、もうほぼ主な観光地は見尽くしたと言ってもいいぐらい、
前回ほぼね行っちゃったんですよね。
そうですね、マーライオンからナイトサファリからね、
うん、
なんとなくこう、まあ、もちろんその変なお寺とかもいろいろ行ったんですけれども、
うん、
まあ、ほぼ見尽くした感のあるシンガポールですけれども、うん、 ね、それでもやっぱり、
うん、
あのお楽しみがいろいろありまして、
そうですね、
ええ、
あの前回行った時もね、やっぱタイとかに比べると物価が高いから、
あ、
そうです、ね、めんどくさくなっちゃってね、
ちょっと物価高いんでね、
うん、でも本当ベトナム航空はいいですよね。
ベトナム航空良かったですね。
うん、機内食も美味しいし、
ええ、そうですね、
うん、
でね、あのシンガポールに行くとね、
うん、
あのまず一番のお楽しみっていうのがね、
はい、
こう我々ね、カレーが大好きなんですよね、うん、シンガポール。
そうですね、食べ物美味しいですよね、うん、
で特にこのカレーはね、
うん、
前回シンガポール行った時も、うん、すごく美味しくてね、
ね、
な
んかリトルインディアに沈没してね、前回もね。
そうですね、あのもうリトルインディア、まあ、シンガポールのリトルインディアっていうインド人街があるんですけども、
うん、
もう僕らそこ以外はもう泊まらないし行かないぐらいの感じの
そうなんですよ、ね、
ぐらいあのリトルインディアが大好きなんですけれども、
そうなんですよ、
ね、あのベジタリアンのレストランとかね、
うん、とかインドの人がみんな親切でいい人なんですよね。
あ、そうそうそうそう、あの親切でなんかこう、うん、ね、まあ、お金とかに汚くないインド人がいっぱいいるっていうのがちょっと感動的なんですけれども、
そう、実はねインド行ってないんですよね、私たち、ね、
そうなんですよ。
スリランカは行ったんですけど、
そうですね、スリランカ行ったけどもインド自体は行ってないんですけれども、他で会うインド人って結構えげつないですよね。
そうですね、マレーシアのインド人もすごかったね。マレーシア、
あの、まあ、香港にいる、ね、インド人とかも結構パンチ効いてますけれども、
うん、ていうか途中でね金額交渉に厳しくなったりする
人とか、ね、あ、そう、お金が絡むと結構目の色変わってくる感じがね、やっぱりね、
さすが数字に強い。
そうですね、まあね、ただシンガポールのインド人ってなんかみんなおっとりしてるっていうか、
そう、優しい
人が多いですね、
いかんせんね、友人がインドで A 型肝炎で帰ってきたあの光景を思い出すとですね、うん、なかなか彼の地に足が
行きたいんですけどね、
のですが、
はい、
A 型肝炎きつそうでしたね。
そうですね、で、まあ、あのカレーの話に戻るんですけど、まあ、あのシンガポールってあのフィッシュヘッドカレーっていうね、
それ食べてないです
ね。食べてないけどね、あのまあ、有名なお店に行くんですけれども、
うん、
いつも他のカレーをついつい食べてしまうという、ね、
そうですね、
まあ、フィッシュヘッドカレーというのは魚の頭が煮込んであるカレーなんですけれども、それ食べてないんで、いつもねナブラタンとかね、
うん、
そういう
チキンとかね
普通のカレーを食べてしまうんですけれども、うん、それがすごく美味しいんですよね。
そうですね、というか、まあ、うん、ベジタリアンの店が多いから、
そうそうそう、ね、
ね、あのインド系はあの
ベジタリアンのハンバーガーとかね、
うん、そう、
あのお肉の部分があれは何だろう、豆かなんかで作ってたんですかね。
で、あのお店行ったら分かるんですけど、ベジタリアンって決して痩せてないっていう、
そう、
うん、カップの人多いですよ、
ね、ベジタリアンデブゴン多いですよね。
ねえ
まああれ油とか
でんぷんとかだからね、からね、うん、所詮肉を食べるとか田舎は関係ないっていう感じ。
そうですね、
うん、
ベジタリアンでもみんなデブゴン
そうそうそう、うん、でもベジタリアンの店がすごく多くてね、デザートまであって、そうそう、でもどれもすごく
美味しい、ね、美味しいですね、
うん、
うん、そう、そんなこんなで ね、まあ、リトルインディアすごい楽しい
ところなんですけど、す、我々にとってシンガポールはもう一泊あれば十分。
そうですね、一泊もリトルインディアでご飯を食べればもうそれでよしみたいなねあとはまああの ね、ムスタファセンターとかでお買い物
をお買い物してね、
ね、あのインド風味満点なお買い物ができれば、
うん、
ね、あとは鉄火センターのフードコートとかね、
たりとか布地買ったりとか ね、
そうですね、
うん、
まあ、そんな感じでもう本当軽くインド気分を味わえればそれでよしみたいなことなんですけれども、
ね、はい、
まあ、ところがやっぱね、うん、そのそうは言いながらも、
はい、
やっぱシンガポールに行ったらもう絶対に外せない、
はい、
スポットがあるわけですね。
そうですね、
それはもうみんな大好き、うん、ハウパービラ
ですね、
まあ、いわゆる、シンガポールのタイガーバームガーデンですね。
ハウパービラはいいですね、はい、もう今地下鉄からすぐですし ね、
そう、あの、うん、昔は結構ねタクシーって行ったりバスで行ったり大変だったんですけども、
うん、
今もうね、ハウパービラっていう駅が、
駅が、
ね、地下鉄のね、
うん、
でもう駅から降りるともう目の前がハウパービラの入り口っていうね、
うん、
素晴らしい環境になってまして、
タイガーバームってねアジアでよく使われて、いわゆる昔のマンキンタンですかね。
そうですね、あのメンタムみたいなやつですね。メンタム
ですね、うん、あの風邪ひいたり眉間に塗ったりね。
そう、あの昔はね麻薬が入ってたって噂がありますよね。
本当かな
それで爆発的に売れたっていう噂を聞いたことがありますけれども、
あ、まあ、発火の油みたいなね、
まあまあそうですね、
うんうん、
まあ、それで財を成した人が、
うん、
そのまあ兄弟がいるんですけれどもね、
うん、
そのまあ兄弟の一人がその、うん、シンガポールに住んでいて、
うん、
まあ、香港のにあったタイガーバームガーデンと同様にね、
うん、
こうコンクリートのこう、
はい、
ね、彫像というか、まあ、コンクリ像がね、
うん、
もうぎっちり並んだ、ね、一応こうなんていうのかな、こう子どもたちにこうね、こう全校を啓蒙する、
うん、そうですね、啓蒙施設、ね、
啓蒙施設なんですけれども、
うん、
ところがこう相変わらずこうやりすぎちゃって、
うん、
面白いことになっちゃってるという、
そうですね、
ところなんですけどもね、
とっても出来が良くてね、
出来いいですね、
うん、で今年もね正月うちとしては最初の地獄でしたね。
ああ、そうですね、もう初地獄詣みたいな感じで、ね、はい、でまあ行く前に実はちょっとあの、工事をしてて、
はい、
塗り替えの工事をしてるんであんまり入れないよっていう話を、
そうなんですよ、
ちょっと人づてに聞いてたんで、
うん、
実はね結構行く前からかなりテンションだだ下がりの状態で、
うん、
まあ一応行くかみたいな感じで行ってみたんですけれども、うん、まあ、意外とあの工事はある程度終わってて、
そうですね、
ね、
うん、
あのほとんど行けたんでよかったです。で以前行った時よりも綺麗に
塗り替え、
ね、塗り直されてたんで、うん、大変大満足な
本当ですよ、
訪問だったんですけれども、まあね、うん、地獄があったり、
うん、
なんですか、いろんな中国の昔の伝説とかをね、
うん、
こうコンクリ像で全部作ってあって、すごい複雑なんですよね。
でも顔の表情がみんなすごい生き生きとしてて
そう
ね、うん、あの何センチ40センチぐらいの個人体がいろんな物語をね立体的に奏でてるというか、
うん、そうそうそうそう、
うん、本当に奇想天外というかね、
うん、あのやっぱね見ててハッピーになりますね。
そうね、
うん、あのだから西遊記とか、
うん、
ね、そういうのもあるんですけれども、
ネズミのなんかこう戦争とか、
そうそう、結構ね、あのなんて言うんだろう、その中国の昔話をベースにしてるんだけども、
うん、
結構こう 大冒険活劇的 な、
そう
なんあの、ね、ストーリー仕立てになってて、もう言葉とか分かんなくても、
うん、
まああの要所要所は日本語でも説明書いてあるんですよね、
うんうんうんうん、
英語日本語中国語、
うん、
あと何だったかな、なあの結構各国語で説明が書いてあるんで、まあ、なんとなくは分かるんですけれども、
うん、
まあ、それがなくてももう十分ね、うん、そのアクティブなその動きなんかを見てるだけで楽しい、
楽しいし ね、
話もなんとなく分かりますしね。
いわゆる親孝行シリーズね、12匹
そうですね、あの、うん、私の大好きなね、あの、
うん、
歯のない姑さんにおっぱいを飲ませるあの奥さんの
ず
っていうね、
とかね
そうそう、
うん、
お
父さんの代わりに蚊に刺されちゃう人と
か、あ、そうですね、
うん、
そういうのがあったりね、
見ても見てもね足りない。どれぐらいいたっけ、2時間、
いやもっといたんじゃないですかね、半日ぐらいいたような気がしますよ、
汗だく必須、
そうですね、暑いですね
なので水分をぜひ持っ て、
ね、
てください、
中には食べ物とかも売ってない
から、ね、何もないですよね、
あのちょっとした携帯食料と水分は持って行った方がいいと思いますね。完
全に無料の施設だしね。
そうですね、
うん、その昔はね、あの竜の口からなんか入るボートがあったなんて、
ああそうですね、あの一時あの有料にしてちょっとテーマパークみたいになってた時期もあったそうですけど、その時はねなかなかこうそういういろんなアトラクションを作ってあったんですけどね、
うん
うん、まあ、今は無料になって、まあ、あのそういったアトラクションはないんですけれども、
うん、
まあ、十分面白い、
うん、
あの本当に素晴らしい ところなんでね。
ね、顔が女の人で体がカニとかね。
そうですね。
そう、
謎あれよくわかんないですね。
謎の水中植物シリーズね。あの、うん、何巻貝になってるおじさんとかね。
そうそうそうそうそう。うん、なんかね、あのすごい不思議な、
うん、
あの甲殻類と人間が合体したようなのがすごくいっぱいあったりね。う
ん
うねう
ん、なんか色彩も水色とかピンクがベースだから。
そう、ちょっとね、こう不思議なんだよね。うん、あの中華圏の色使いとはまたちょっと違う。
そうね。
まあ、ある意味こうね、うん、マレー半島っぽい。
ちょっとプラナ感、
ね。そうですね。ちょっとこうね、可愛らしいピンクとか。うん、
中華系と、ね、そのマレーシア系、シンガポール系がミックスしたような
不思議な色のね、うん、すごく楽しいとこですよ。
はい、ぜひぜひに。
ですね。
必須ですね。
そうですね。で、はい、今回はですね、うん、まあ一応観光的なものも しようかということで。
はい
はい、あの我々ね、あの前回行かなかったというか、まあ、最近できたところなんですけれども、あの、ガーデンズバイザベイという
植物園ね、イケてるスポットですね。
イケてますよね。僕らの旅行にはまずあまり縁のないイケてる感じの観光地ですけれども、行ってみました、
ね、そしたらこう地上に出たらね、いわゆるあのスマップで有名なマリーナベイサンズ、
あのなんかビルの3本のビルの上に、
そうそうそう、
ね、サーフボード、巨大なサーフボードみたいのが乗っかってる、って
そこの上にプールがあって、
プールがあってってね、
そこでイケてる人たちがイケてるパーティーをおなよなしてそうな、
そうですね、あのリトルインディアに泊まってる僕たちには全く縁のない、
うん、
まあでもちょうどね、あの、うん、行ったのがちょうどお正月だったんでね、
うん、
ああスマップここで
そう
撮ってたよなんつってね、
と思いながらスマップソフトバンクの CM、
そうだね、な、うん、ジジポーンとかしながらね、
ね、だ知り合いのあのイケてる会社のイケてる人なんかはね、
はい、
普通にそういうところで研修会があって、
あ、そうなんですか、
中に泊まったと。
じゃあ、あのプールにも
行った、
行ったの、
うん、
イケてますね、
まあ、そこしか行かなかった。うん、
一方僕らはリトルインディアのカレー臭い窓のないホテルで
そのあたりカジノとかねあるらしい、
ちょっと、そうそうそう、カジノがあったり、あ、
見に行ったか、
そうそうそう、カジノありましたね、うん、
うん、
そうそう、なかなかこうね、なんていうんですか、こう、うん、僕らとはあんまり縁のない
そう、ね、
繰り返しますがちょっとこうね、ふわふわしたところでしたね、
華やかな、でこうそのね、ガーデンズバイザベイも植物園で、
うん、
キラキラなんですよ、これが。
ものすごい巨大なガラスのドームがね、
はい、
またちょっと変わった感じのね、
うん、
建物がバンバンとあって、
あってね、
で一番の見どころっていうのがその巨大な木ですか、うん、あれは
木ですね、
あの人工のなんて言ったらいいんだろう、バオバブの木みたいなね、
ああ
のなんすか、鉄とガラスでこうできた、
はい、
まあ、巨大な人工の木が何本も立ってて、あれ30メートル40メートルぐらいあるよね。
それがこう植物で構成されていて、何、うん、とも言えずおしゃれなんですよね。
でね、ちょうど行ったのが夜だったんでね、
うん、
あのちょうどこう電飾というかこうライティングしてあって、
うん、
おなんだこのシャレオツな感じはとか思いながらね、
うん、そう、もうなんか超おしゃれ星の王子様じゃないけど、
そうですね、やっぱこうシンガポールって金持ちが多いんだなみたいなね。
そうね、で、まあ、世界中のお客さんがいるから、
うん、
それで、まあ、それのイルミネーションショーみたいのがあるっていうの
を知
る
もあってたら、ね、そうですね、
結構ベッタな選曲でしたね。
あ、そうですね、
ワムにマイケルに
そうそう、
あのマライア・キャリーみたいな、
そう、まあ、一応世界中の人たちが聴いて分かる、うん、こうポップスみたいな、ね、
うん、
のをバックにしながら、
うん、
こう光と音のショーみたいなね、
そう、超巨大な樹木がいろんな色に
変わってね、
LED ライトがあって、うん、音楽に合わせてこうね、
あ、点滅したりね、
うん、でそこにこうまるでこう惑星のように横にシャーって光が走ってて、
そうです、ね、
実はそこが歩ける通路なんですよね。
そうそうそうそう、あの、じゃあ地上30メートルぐらいの、こう、なんかその木と木を結ぶこう渡り廊下みたいなのがあって、
ね、
そこをね、あの、まあ、歩くことができると、
うんうん、来たかったんだけど満員でしたね。
ね、もう超満員でね、
うん、
もうあの
人数制限、
もう1時間待ちですとか言われてね、うん、で結局その光のショーをまあ、みんな地べたに寝転がって見るんです ね、あの仰向けになってね、
うん、
あれがなかなかね、あのみんなが仰向けになってる姿が結構おかしかったです、
ね、
うん、
まあ、そこはおすすめです。
そうですね、
うん、
はい、
あとなんか港のショーはいまいち面白くなかった。
ああ、そうですね、全然でしたね、
あと面白いのはプラナカン文化ね。
ああ、そうですね、
うん、プラナカンっていういわゆるまあマレー系の人たちと中華系の人たちの まあ、融合といいますか、
そうですね、結構西洋と中華と、
うん、
まあ、そういうマレー文化が
こう
ぐちゃぐちゃになってる、ね、で、まあ、シンガポールカトンっていうエリアがあるんですけども、はい、そこがもうやっぱりそういうその
プラナカン、
ね、プラナカン、ね、ババニョニャっていうんですか、あれ、
うん、いろんな言い方ありますよ ね、
まあ、プラナカンとかババニョニャとか言いますけども、うん、そういう、まあ、建物だったりね、
うん
うん、あの
特徴的にね、本当シャーベットピンクにパステルカラーの、まあ、なんて言うんだろうな、う、ね、ミントのミントブルー
とか、ね、ミントグリーンとかね、
うんうん、
でこうお花柄だったりとかね、
そう、うん、もう なんだろうね、他に例えようのない色彩感覚なんでしょうね。そうですね、
だから柄自体は結構中国中華様式のこの花柄だったりハスの花だったり、ね、するんだけれども色がやっぱりこうねピンクだったりそのライムグリーンとかつく、ね、そういうのを使うんで、すごくこう
上品なんですよね、色がね、
上品だね、
うん、
あのやっぱねこうバーンって真っ赤っかとかじゃないんで、そうそう、すごいこうね淡い色を使ってくるんでね、あのすごくこう面白い様式ですね、
うん、そうですね、そういうこう古い木造の建物がそのペパミントグリーンとかあのねシャーベットピンクとかに塗られた家が何軒か連なっていて、ね、
建物自体は結構西洋建築なんだけど、うんうん、あの細かいところは中華様式で、
うん、
色がこうマレーシアとかシンガポールっぽいっていうね、すごくこうね面白い街並みがあってね、
タイルもすごく綺麗だしね、
あ、そうですね、タイル良かったね、
うん、薄水色に薄グリーンに薄ピンクみたいな、
ね、なかなか素晴らしかったですね。
そうですね、
ね、ね、そんな一角でもってね、うん、そのまあ、カトンといえば、
うん、
名物はラクサっていうね、
ラクサね、
あれはなんて言ったらいいんですかね、
ココナッツミルクの入ったスープ、辛いカレー、ちょっと軽くカレー味っぽいスープ、
まあ、ざっくり言うとココナッツカレーラーメンみたいな感じだ ね、
うん、
すごくね美味しいんですよね、うん、これもやっぱりねシンガポールに来たら必ず食べたい一品なんですけど、
意外とでもねどこででも食べれるわけじゃないのね、
そうそうそうそう、意外とね、うん、あの探さないとなくて、
うん、
まあ、僕らはそのカトンの、マリンパレードラクサっていう一番こう老舗のお店で食べに行ったんですけど、
うん、おじちゃんが ね、
まあ普通の屋台みたいな、ね、ビルの中にある屋台みたいな店でしたけども、うん、なかなか美味しくてね、
あとはね、うん、カヤトーストとか、
あ、そうですね、
ココナッツミルクのクリームみたいなものですよ ね、
そうですね、
カヤトーストって言ってカリッカリに焼いたトーストにそれを塗って食べるという、
ね、あのほんのり甘い感じの、
うん、そう、ね、そのカヤをね最後空港で瓶で買ったらね、うん、思いっきしねこれ持ち込み禁止だからって言われて
バコーンってね、うん、ゴミ箱に捨てられました、
瞬時で捨てられました買ったばかりのものをね、
オラーとか思ったけど、
って言ってね、
そうでしたね、
うん、
あ、ちょっと悲しかったですね、
あ、
シンガポールの思い出が
ゴミ箱に
捨てられた、
空港で買ったのにって、
そうでしたね、
ダメ、
ダメ、ね、バーンとか捨てられ
ました、問答無用でした ね、
ね、本当悲しかったですね。
お寺なんかどうだったんですか、シンガ
ポール。お寺はね、あの、まあ、チャイナタウンに行って、うん、まあ、チャイナタウンにあの仏画寺っていうのかな、仏にあの牙に寺、
うん、
まあ、牙ってね中国語では歯のことなんで、
はい、
あの、まあ、日本風に言えば仏師寺ですね、
うん
うん、まあ、仏様の歯が、祀ってあるという、まあ、超豪華絢爛なお寺に行きましたね。
豪華でしたね、そういえばね、
あのもう豪華絢爛すぎてなんだか分かんない、
分からなかったね、
で周りがもうみんなねお土産物屋とかになってて、すごい一大観光地でしたけども、
あんまりねこうブロークな感じのものはないですもんね。
あ、そうですね、まあ、ものすごいお金がかかってて、まあ、ちゃんとで6階建てぐらいなのかな、
ね、
で一番上はねもう屋上に、
うん、
こうちょっとガーデンがあってね、
うん、
その中にこうあのぐるぐる回る巨大なマニ車があったりして ね、
うん、
してね、そんなとこ行ったりして、
そう、あとはねインドの寺院なんかもいくつかね、
そうですね、あのヒンズー教のお寺もいっぱいあって、
うん、
楽しいんですよ。あとね、うん、ビールがね、
はい、
これちょっと意外だったんですけれども、うん、あのシンガポールでね、まあ、もちろん普通の、うん、あの世界中で流通してるビールいっぱいあるんですけども、
うん、
中でもねストロングビールっていうね、はい、ジャンルがありまして、
ええ、
これね多分普通の、まあ、缶ビールとかで売ってるんだけども、
うん、
あの多分普通のビールにさらになんかねアルコールを足して、普通でビールって 5% とか 4.5% ぐらいでしょ、
うん、
アルコール度数が、
うん、
それねストロングっていうのはね、うん、何種類か出てるんだけども、
うん、
8% とかなんですよ、
うーん、
アルコール度数が、なんで ちょっと普通のビールのつもりで飲んでると、
うん、
結構グラッとくるっ
ていう、ね、あ、なるほどね。そうそう、まあ、怖い怖い、
そのもう氷結ストロングみたいな状態で、それがね意外とあっちこっちで売ってて、
うん、
なかなか良かったですね、
なるほどね、
ただちょっと値段はどうでしょうね、うん、ベトナムとかに比べるとビールは高めですね。高
いですよね、うん、で
意外と売ってないっていうか、
うん、
あの夜遅くなっちゃうと、
うん、
結構売ってなくて、
あ、今規制があるんですね。
そうそうそう、でお店、ね、
うん、
とかでも、お、もう売ってないよとか言って、
うん、
奥にあるんだろうとか言うと、
うん、
奥から こっそり出してきて、まあ、みたいな感じで買いました。
こっそり ね、
ね、
そうですか、
はい、
まあ、というわけであんまり観光地はなんか行ってませんけども、
まあ、あのハウパービラに行けば十分ということで、
はい、というわけでシンガポールのお話でした、
はい、でした。
ではまた、
はい。